聖書をお読みいたします。新約聖書88ページ、マルコによる福音書13章1節から13節。イエスが神殿の境内を出て行かれるとき、弟子の一人が言った。先生、ご覧ください、なんと素晴らしい石、なんと素晴らしい建物でしょう。イエスは言われた。これらの大きな建物を見ているのか。一つの石もここで崩されずに他の石の上に残ることはない。イエスがオリーブ山で神殿の方を向いて座っておられると、ペトロ、ヤコブ、ヨハネ、アンデレが密かに尋ねた。おっしゃってください、そのことはいつ起こるのですか。またそのことがすべて実現するときにはどんな印があるのですか。イエスは話し始められた。人に惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私がそれだと言って多くの人を惑わすであろう。戦争の騒ぎや戦争の噂を聞いても慌ててはいけない。そういうことは起こるに決まっているが、まだ世の終わりではない。民は民に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に地震があり飢饉が起こる。これらは海の苦しみの始まりである。あなた方は自分のことに気をつけていなさい。あなた方は地方法院に引き渡され、街道で打ち叩かれる。また私のために総督や王の前に立たされて証しをすることになる。しかしまず福音があらゆる民に述べ伝えられねばならない。引き渡され連れて行かれるとき、何を言おうかと取り越し苦労をしてはならない。そのときには教えられたことを話せばよい。実は話すのはあなた方ではなく聖霊なのだ。兄弟は兄弟を、父は子を死に追いやり、子は親に反抗して殺すだろう。また私の名のためにあなた方はすべての人に憎まれる。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われる。十三章の一節と二節はこれまでのまとめであり、新しい主題への導入となっています。一節を読みいたします。イエスが神殿の境内を出て行かれるとき、弟子の一人が言った。先生、ご覧ください、なんと素晴らしい石、なんと素晴らしい建物でしょう。当時エルサレムは杉越祭のお祭りのときには巡礼客により人口は3倍以上に膨れ上がったとのことであります。この発言をした弟子の一人は、おそらくガリラヤから主イエスキリストと一緒にエルサレムに登ってきた人でしょう。都のぼりの興奮に包まれています。神殿を出て振り返ったとき、エルサレム神殿の全貌を見たとき、その立派さに圧倒されました。このエルサレム神殿とは、実はヘロデ王の神殿です。神を好んだヘロデが不朽の名声と揺るぎない支配を確立しようとして、また土木事業により住民に仕事を与えるために建てたものであります。完成まで長い年月を費やし、この叫びを上げた時にはまだ工事中であります。白い大理石の正面に黄金がかぶせられており、太陽を浴びると輝いたと伝えられています。弟子の一人が称賛したのはこの豪華さであります。同時代の文章に、ヘロデの神殿を見なかった者は生涯のうちに美しい建築物を全く見なかったことになる、 こういう文章が残っています。それほど美しかったのは確かであります。前回お話ししたことに思いを向けてください。12章の33節から44節において主イエスキリストは見栄を張る律法学者や多くを捧げる金持ちではなくレプトン銅貨2枚を捧げた貧しいヤモメに特別に目を留めてくださいました。そしてお褒めくださいました。イエス・キリストの見ておられる姿と弟子たちの見ておられる弟子たちが見ている内容は眼差しは全く違います。マルコによる福音書は主イエス・キリストに寄り添うことができない弟子の姿をこれまでも繰り返し描いてきました。これは私たちの姿でもあります。主イエスはどれほど素晴らしくても見えるものは滅びることをこれからお語りくださいます。2節をお読みいたします。イエスは言われた。これらの大きな建物を見ているのか。一つの石もここで崩されずに他の石の上に残ることはない。エルサレム神殿崩壊の予言です。この言葉は唐突に語られたのではありません。一節には神殿の境内を出て行かれるときとこう記されていましたが、いつ神殿に主イエス・キリストが入られたのか、そのことをまず確認しておきましょう。84ページをお開きください。12節のところに主イエス・キリストがイチジクの木を呪うということが記されています。この木は枯れると予言されました。そして15節、それから一行はエルサレムに来た。イエスは神殿の境内に入り、この時入られたのです。そして宮清めを主イエスキリストはされました。その翌日には予言通りイチジクの木が枯れます。このイチジクの木とはエルサレム神殿を象徴的に表していたものです。もうここで神殿崩壊のことが表されています。このあと神殿の権威者との問答が続きます。堕落していたのはエルサレム神殿のシステムであるというよりは神殿を司る人の問題であったことが論争により明らかとなりました。イエスは宮清めをなし、主だった人との論争を終え、13章の1節でエルサレム神殿を出て行かれました。そしてこれから十字架へと進んで行かれるわけです。二度とエルサレム神殿に戻ってこられることはありませんでした。そういう意味でこの一節の出たということは単なる移動ではなくて、主イエス・キリストは神殿と決別された、そのように理解することができます。そしてこれから神殿当事者から命を狙われていくことになるのであります。二節の発言はですからもうすでにイチジクの木において暗黙的に表されていたことにはっきりとした言語的表現が与えられたにすぎません。そうではありますが、象徴的に語るのとこのエルサレム神殿が崩壊すると言葉ではっきり語るのでは レベルが違います。また弟子が語った言葉は素晴らしい石、まあ、石の素晴らしさです。それに対して主イエスキリストは二節におきまして、一つの石もここで崩されずに他の石の上に残ることはない、一つ残らず石は崩れ落ちる、そして積み重なっているという状況はありえない。エルサレム神殿の崩壊は基礎石から徹底的に破壊される、そういうことが起こると語られたのであります。神殿を取り囲む城壁の基礎には石灰石が多く用いられていました。巨大のものでは12メートル500トン以上もあったとのことです。これほど立派な基礎を持って作られた建物が基礎から完全に崩壊する、これが主イエスキリストのお言葉です。主イエスキリストがエルサレム神殿崩壊を語られた背景には旧約聖書があります。ソロモン神殿に関して、民が神に背くとき神が神殿を壊すと神ご自身が語られました。神殿が残り続けるのか廃墟になるのか、これは神殿の作り方とか基礎石の立派さによるのではありません。神殿に集う民が神に従うか否かです。このことはエレミアやミカによっても繰り返し語られてきたことです。主イエスキリストはエルサレム神殿が神の御心に沿っていない、そのことをはっきりと語られ、だから崩壊する、これは旧約の予言の延長線上での言葉であります。しかし今回の発言は十字架の際の裁判の場で主イエスは神殿破壊者である、そういうふうにねじ曲げられて引用されていく言葉ともなりました。3節4節、イエスがオリーブ山で神殿の方を向いて座っておられると、ペトロ、ヤコブ、ヨハネ、アンデレが密かに尋ねた。おっしゃってください、そのことはいつ起こるのですか、またそのことがすべて実現するときにはどんな印があるのですか。主イエスキリストとの語らいに入るのは4人の弟子に限定されています。彼らは2節の主イエスキリストの発言を受けて、エルサレム神殿はいつ崩壊するのか、崩壊する前兆の印とは何かと主に尋ねました。ただ新共同訳聖書には3節の前に終末の印という込み出しがつけられています。この込み出しは聖書の言葉ではありません。新共同訳聖書の編集者がつけた言葉であります。確かに当時神殿の崩壊と世の終わりはリンクすると理解されていました。またマタイによる福音書の並行箇所におきましては、世の終わりという言葉が確かに用いられています。24章3節です。その影響を受けたのか、マルコのここの箇所にも終末の印という込み出しが乗っかってしまいました。ただ今回の説教におきまして、 私は違う解釈でお話をさせていただきます。4節もう一度ご覧ください。そのことはいつ起こるのですか？またそのことがすべて実現するときにはどんな印があるのですか？そのことのすべて、これは文脈では明確にエルサレム神殿崩壊のことです。エルサレム神殿崩壊がいつ起こるのか、それの前兆となる印は何か、これが弟子の問いです。また7節を見ていただきますと、いろんなことが起こるに決まっているが、まだ世の終わりではないという主イエスキリストの言葉が記されています。言語には世のという言葉がありません。マルコによる福音書は世の終わりという言葉を使わないようにしてこの記事を書いています。口語訳聖書、新共同訳聖書には世の終わりという言葉はありません。これもない言葉が付け加えられて訳されたものであります。ですから13章の説教におきまして、特に今日の箇所におきまして、終末の印ではなくてエルサレム神殿が崩壊する、そのことに向けて主が語られた、そういう文脈でお話をさせていただきます。ですからここにおきまして、終末に何が起こるのかというようなタイムテーブルが開示されているわけではありません。またエルサレム神殿に至る崩壊に至る印に重きがあるわけではありません。大変なことが必ず起こる、私が言う通り崩壊する、その前にいろんなことも起こる、それに立ち向かう弟子たちの心構え、それを主はお語りくださっているのであります。ところでマルコによる福音書はローマのキリスト者に向けて書かれています。ローマにおいては64年以降、68年まで皇帝ネロによるキリスト者の迫害がありました。熾烈を極めました。12節の兄弟は兄弟を、父は子を、子は親を、この表現はナロの迫害下の情景とも符合します。またユダヤにおきましては、66年からユダヤ・ローマ戦争が実際勃発しました。7節の戦争の騒ぎや戦争の噂を聞いても、主がお語りくださった時以上に、マルコがこの福音書を書いているその時点においては、この言葉はよりリアルな身近なものとなっていました。そして主イエス・キリストの予言通りに、エルサレム神殿はユダヤ・ローマ戦争により70年に廃墟となりました。実はこの13章というのは、マルコによる福音書の中でも難解な箇所です。いろんな解釈があります。今日は13節までお読みしましたが、全体を読まないと見えてこないことがいくつかあります。偽キリストに関しては6節にも、21節22節にも登場します。次回改めて触れます。5節から9節、イエスは話し始められた。人に惑わされないように気をつけなさい。6節には大勢の偽キリストが現れて惑わすだろう。7節、戦争の騒ぎや戦争の噂を聞いても慌ててはならない。 まだ終わりではない。八節、民は民に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に地震があり、飢饉が起こる。戦争に似た姿や自然災害もいっぱい起こる。しかしこれらは生みの始まりである。決して終わりの姿ではない。始まってるだけだ。ですから主イエスキリストは何を語っておられるのかと言いますと、繰り返し繰り返し、慌ててはならない、始まりに過ぎない、終わりではないです。そして9節、あなた方は自分のことに気をつけていなさい。このあなた方は、強調形です。私の弟子であるあなた方はという意味です。これからエルサレム神殿崩壊に至るまでいろんなことが起こってくる。霊的なこともそうだし、自然現象もそれに絡んでいる。戦争もある。しかし浮き足立つな。外的な現象に惑わされるな。そうではなくて、自分自身のことをしっかり見つめなさい。キリストの弟子として自分はその使命を果たしているのかどうなのか、そのことにより注意を向けなさい。これが主イエスキリストのお言葉です。9節のその後におきましては、13節まで迫害のことが記されています。また迫害下で福音が進展するということが予言されています。キリストの弟子が迫害に遭うのはキリストのためです。9節、また私のために総督や王の前に立たされて証しをすることになる。13節、私の名のためにあなた方はすべての人に憎まれる。キリストの弟子はキリストの弟子という名を身に帯びている。そのことにおいてこれから苦しみを受けることとなる。しかし9節、総督や王の前に立たされて証しをすることになる。いろんな大変なことが起こるのだけれども、それは証しをする機会として用いられることとなる。そして11節、引き渡され連れて行かれるとき、何を言おうかと取り越し苦労をしてはならない。その時には教えられることを話せばよい。実は話すのはあなた方ではなく聖霊なのだ。聖霊により証しする言葉も必ずちゃんと与えられるから、取り越し苦労をする必要はない。迫害がどれほど激しくても、私の名のために憎まれても、その中で福音は進展する。だから13節、最後まで耐え忍ぶ者は救われる。ここでの最後までという言葉は常套句として用いられる言葉です。一般的な用法です。私が共にいるので迫害は乗り越えることができる。最後に待っているのは救いだ。だから耐え忍べ。そのように主イエスキリストは励ましておられます。この13節は次週もまた触れます。この一連の中で弟子たちがなすべき 決定的なことが語られています。十節です。しかしまず福音があらゆる民に述べ伝えられねばならない。迫害下の中で何にも増してまず福音が語られねばならないということです。またマルコによる福音書におきまして、異邦人伝道ということは暗示的に語られてきましたが、ここではっきりとした言葉となって記されています。あらゆる民、イスラエルだけでない。ここには異邦人が含まれます。すべての民に福音が語られなければならない。そしてこのねばならないという言葉は、弟子の義務というよりは必ず起こることとなっている、神様がなすべき見業、絶対に起こることとして語られる場合に用いられる表現です。今日の文脈をもう一度思い起こしてください。この箇所はエルサレム神殿崩壊に至るその時の印は何ですか、それはいつ起こるのですか、そういう問いで始まった事柄であります。主イエスキリストが見ておられますことはエルサレム神殿の崩壊です。イスラエル民族の霊的よりどころである神殿は必ず崩壊する。しかしその前にまずなされねばならないのは福音宣教だ。その際にはイスラエルだけでない異邦人にもしっかりと福音が語られねばならない。初代教会はこの御言葉に従いました。また使徒言行録の公開説教をさせていただきましたけれども、王の前に出されるとか引き渡されるとか、その時語るべきことはいつも聖霊によって与えられるとか、そのことが豊かに使徒言行録に記されていました。話すのはあなた方ではなく聖霊なのだ。このことを初代教会は実際に体験してきたのであります。初代教会は迫害下にあっても神殿崩壊後の新たな秩序としてキリストの体なる教会の建設に全力を注いできたのです。今はコロナとの戦いの中にあり、通常の伝道活動はなかなかできません。しかし教会が福音を語ることを休んでよい時は一瞬たりともありません。御言葉を述べ伝えなさい、折りが良くても悪くても励みなさい。テモテへの手紙に4章1節2節2節であります。時が良くても悪くても私たちは福音を述べ伝えます。また今日の文脈で思い起こしますならば、今起こっているコロナの出来事は何一つ特別なことではありません。いろんなことを初代教会はもっと体験してきました。浮き足立ってはならない、外的なことばかりに目を留めるのではない、自分自身を見つめなさい。この御言葉は今特に響いているのであります。エルサレム神殿崩壊を見越して主イエスは エルサレム神殿に代わるキリストの体なる教会建設という大ビジョンを見据えていました。異邦人に福音を伝えねばならないので、神は聖霊を派遣してくださいました。今日ここで語られていますことは、弟子がしなければならないことでありますけれども、神のご計画であり、神が成してくださることです。神の御心です。ですので弟子たちはその任に耐えます。その任を担い続けます。私たちは苦しみがあったとしても、人生の最後に至るまで福音宣教の喜びと痛みをともともに担い続けたいと切に願います。祈りを捧げます。神よ、皆を褒めたたえます。イスラエルの民は、また初代教会は、神殿崩壊という驚くべき事態と直面することになっていきます。主はそのことを見据えて弟子たちのことを心にかけ、浮き足立つな、惑わされるなとお言葉をかけてくださいました。自分自身を見つめよと励ましてくださいました。私たちの目にもいろんな姿が映ります。世の豪華なもの、簡単すべきしかないようなもの、いろんな不安、しかし神よ、どうか主の御声を聞かせ続けてください。キリストの弟子である自分が弟子として歩んでいるのか、そのことをいつも顧みることができますように。また神よ、福音宣教はあなたの技です。自分ではできません。聖霊が進めてくださる御業です。苦しみがあっても最後は救いです。あなたにより頼んで、より頼んで、より頼んで人生歩ませてください。イエス・キリストの御名によってこの祈り、御前にお捧げいたします。アーメン。